同性のトラブルを避ける30のポイント。その1、同性で決めるルールは2種類ある。仲良くなるルールとトラブルを避けるルール。同性ではルールが必要不可欠です。同性に対して厳しい対してはいけませんが、ある程度のルールは同性の維持に役立ちます。ルールと一言で言っても大きく分けると2種類あります。1、仲良くなるルール。2、トラブルを避けるルール。仲良くなるルールは2人の心の距離を縮めたり、万年抑制などにする効果があります。例えば、2人で日記を交換する、たまには外で出るできるだけ一緒に食事をするなどです。仲良くなるルールによって2人の安定を安定します。一方、トラブルを避けるルールは不満やストレスを減らしたり、安心や快適を保ったりする効果があります。例えば、相手の趣味を減らさない、きちんと家事を分担する、たまには1人の時間を作るなどです。トラブルを避けることさえできれば、喧嘩の仲間になります。もちろん、理想は両方心がけることです。どちらも大切なルールであることに変わりませんが、重要度には違いがあります。重視なら仲良くなるルールよりトラブルを避けるルールです。同性を目指す人たちには、まずトラブルを避けることが最優先。トラブルさえ起きなければ、2人の安定に多少の沈みがあっても、同性に破綻することはありません。しかし、いくら仲が良くても、トラブルが起きると簡単に同性は破綻します。そのため同性では、まずトラブルを避けるルールを重視するのが特策です。あなたが決めようとしているルールは仲良くなるルールですが、トラブルを避けようとするルールですが、トラブルを避けるルールを重視した方が同性のストレスも減るでしょう。仲良くなるルールよりトラブルを避けるルールを重視する。同性のトラブルを避ける30のポイント。その2、自分の同志は相手の同志とは限らない。同性中、お互いの価値観や生活習慣がぶつかることがあります。幼い頃からずっと続けてきた同志は正しいと思いたいもの。幼少期から信じている同志は意識の奥深さまで当たり前のこととしてしっかり浸透しているでしょう。自分の同志は相手にとっても同志と同じです。わざわざ議論するまでもないことだと思います。ところが、他人と一緒に暮らすと違和感に気づくことがあります。価値観や行動習慣の違いに結構驚く。そんな時、頭ごなしに相手を否定するのはよくありません。自分の同志は相手の同志とは限りません。あなたは間違っている。私が正しいという一方できないならば相手を傷つけるでしょう。自分の考えに固執するとまさかの状態に対立になります。対立になるために、他人の同志はどんどん大きくなります。お互いの同志がぶつかったことは絶対自分が正しいと何となく言わなくして考えてみてください。実は自分が間違っているかもしれないという余裕が大切です。自分の考えが間違っているかもそもそも正解のないことだということも考えられます。常識が正しかったことは他人の意見を参考にするなどして意識合わせを行ってみてください。自分が何が当たり前だと思っていた常識が覆ることになるかもしれません。変化を受け入れることを持ちましょう。考えを改める余裕を持ちましょう。柔らかな変化を受け入れる余裕があれば、お互いの常識が異なっても互いに関係が続けられます。お互いの常識が使ったことは何個になず一旦頭を柔らかくして考える。同性のトラブルを避ける30のポイント。その3、同性関係を解決する人は収納にある。部屋の広さが十分ではないと聞かないと諦めがちです。確かに物理的な部屋の広さは引っ越しでもしない限り対応はありません。同性では2人が住むため部屋が一層狭く感じやすくなります。それぞれの個室があるならまだいいですが、ワンルームとなるとまた仕事を出した環境になるでしょう。広い部屋に住むなら引っ越しをするしかないと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。諦めてはいけません。ちょっとしたアイデアで部屋を快適にできる可能性があります。それは収納です。収納と一言で言っても、家からや奥さんによって収納できる量が変わります。多少収納できれば、限られたスペースに対応のものを取ることが可能になります。収納がなくなってきたので部屋のスペースも余裕ができます。すると部屋の広さは同じでも多くの物品を保管できるようになるため、感覚的に広くなったりするようです。処理や物品のバラのように、まとめたり、重ねたりするだけでも随分変わります。収納は小さいです。最大限に自分の知恵を働かせて考えてみてください。思わないアイデアによって、うまい収納方法が思い浮かぶかもしれません。収納で部屋の広さが決まると言っても過言ではありません。徹底的に収納を工夫して、少しでも部屋を広くする工夫をしましょう。同時に収納ができるようになれば、部屋も快適になり、同性も無駄に働きます。同性関係を快適にする人は収納になるのです。部屋が狭く感じるときは収納を工夫して部屋を広くする。同性のトラブルを避ける30のポイント。その4、ボソッと言った仕事に本音がある。時々パートナーのボソッという仕事があります。少し疲れたな。手伝ってほしかったな。それは違うような気がするが、私のことは後回しなので、もう少し早く帰ってきてほしいな。ボソッと言った仕事は小さな声なので聞き流してしまいがちです。聞こえたとしても主張が弱いので、大変気持ちなのだろうと聞き流すことが多いでしょう。しかし、同性ではボソッと言ったことを聞き流してはいけません。ボソッと言った仕事に本音があるからです。パートナーの立場に心理状態を読み取ってください。はっきり本音を言いたい気持ちがある反面、相手の気持ちを伝えたくない気持ちがあって、声が小さくなる。もしくは相手を怒らせてしまうのではないかと恐れている気持ちもあるでしょう。そうした心理状態によってか、人のようなするのがボソッとした仕事です。声は小さくても本心に現れたことだ。表向きは声であっても心の中では大声で叫んでいるのでしょう。だからこそ、ボソッと言った仕事は重要です。ボソッと言った仕事を聞き流さず、本音を受け止めましょう。ボソッと言った仕事を、きちんと受け止めれば、トラブルの方針に役立ち、スムーズな同性を実現できます。ボソッと言った仕事を見せず、本音としても受け止める。同性のトラブルを避ける30のポイント。その後、問題が起きたら話し合うのでは遅い。サインが見たら話し合う。同性のトラブルを回避するには早い対処が大切です。話し合いは問題が起きたら行われる傾向があります。問題が起きたら話し合いの場を設けて事情を把握に努めます。自分に非があれば素直に謝って、誤解があれば解いて悪いことがあれば直します。こうすれば普通に問題が解決できると思われますが、実は理想的とはありません。問題が起こっている状態はすでに限界に達している状態です。風船が膨らんで解消した状態ともいえます。悪影響が始まってすでに何らかの被害が出ています。問題が起こってから話し合うと感情が収まるのを待つなど改善に時間もかかります。場合によってはすでに最悪の状況で改善できないこともあります。そのため問題が起きたら話し合うのでは遅いのです。ではどうするか。問題が起きたら話し合うのではありません。サインが見たら話し合うようにしましょう。サインが見たら段階が問題が起きているときに話し合います。普段から相手の様子を見ていつも違った様子について早めに呼ぶようにしましょう。例えば、相手の接し方がいつも嫌な感じから最近辛いけどどうしたのと声をかけています。相手が不自然なのは何らかの不正不満を抱いている際の可能性があります。話し合いの場を設けると相手は心の内を話しやすくなるでしょう。小さな不正不満の段階で問題を積み取っておけば悪化を防げます。サインの段階が本格的な問題に発展する前ので話すだけで解決する可能性があります。たとえ改善が必要であっても早めに話し合っておけば対処も早く達していきます。サインに気づくためにも広がる相手の様子を見るようにしてください。相手の表情を態度を断らない。癖や習慣、生活リズムや行動パターンの重要な手段です。毎日相手の様子を見るのは定期検診のようなもの。相手の普段の様子を知っていることと普段と違ったとき違和感に気づきます。問題が起きたら話し合うのではなく、サインが見たら話し合うようにする。同性のトラブルを避ける30のポイント。その6、なぜご両親に挨拶を済ませた方は同性がなく同性が成功した方にはきちんとご両親に挨拶をしたという傾向があります。もちろん挨拶を済ませた方でも失敗したケースもあります。しかしご両親に挨拶を済ませた方はそうでない方に比べ同性がなくいきやすい傾向があります。なぜご両親に挨拶を済ませた方は同性がなくいきやすいのか。理由は3つあります。理由1、もともと同性に対する意識が高い。ご両親に挨拶をしたいとこの時点でもともと同性に対する意識が高いとあります。少なくともパートナーのご両親に挨拶ができるのは社会人としての常識と礼儀作法をわきまえている証拠です。彼女の親に失礼な内容を形式にのっとって挨拶を済ませる人は覚悟や責任感があるといえるでしょう。挨拶がスムーズにいかない点もあるかもしれませんが、形式的な行為を通して熱意や誠意は伝わります。理由2、同性に対する意識が高い。ご両親に挨拶をするのは、彼で内部統制することをしたことになります。ご両親の前で結婚前提をしたからは、中途半端な気持ちはいけない。きちんと社会性生活を送ろう。ご両親の挨拶を通して自覚と責任感が強化されていきます。理由3、困った時に親からのサポートがやりやすくなる。ご両親に挨拶をして良好な関係が築かれていれば、何か困ったことがあった時にサポートがやりやすくなります。我が子の幼い時にはわざわざ挨拶に来れば、ご両親は同性を応援したいという気持ちが高まるでしょう。特に経済的な援助はやはりご両親の方が余裕もあるはずです。ご両親からの精神的経済的な支えは、同性を成功に導くポイントの一つです。できるだけご両親に挨拶を済ませる。同性のトラブルを避ける30のポイント。そのなら、教養のためには彼の交流を相手にしない。教養のためには彼は彼で決めることをお勧めします。もちろん、純正業のためには彼の方が自己判断でもいいでしょう。あくまで自分のお金で自分のために頼むなら、買った後のトラブルも自己責任。買い物に失敗しても自己責任です。しかし、教養のためには彼なら相手の方にするのはよくありません。あとから無理可能性があるからです。購入してから何なら文句を言われるのが出番です。どうしてそんなにしたの？どうしてもっと大きいものを買わなかったの？もっと別のが良かったな。ぶつぶつ不満を言われると誰でも深いです。たとえパートナーに任せるよと言われたとしても犯人信じるのは危険です。任せるよと言った場合にやはり文句を言われることになるでしょう。そして、喧嘩に発展するのです。責任の所在や取り方が曖昧になり面倒なトラブルに発展することも少なくありません。そのため教養のためには彼の交流は相手の方にせず彼で決めることをお勧めします。電気屋や家電は彼で一緒に話し合って決めるようにしましょう。二人とも納得して購入すれば、たとえ購入後に不満が見つかっても相手から口に入ることはなくなります。二人に時間を合わせて出かけられませんが、トラブルを避けるためには必要な手段です。二人で会いに行けないなら最終確認だけは仕方がないのが特策です。例えば、メールで連続の写真を送って相手も確認してもらい、必ず証人や同意を得るようにします。買ってもいいよと返事があれば、二人が納得して決めたことになるので、トラブルを防ぎます。もし、どうしても完全に相手の方にしないなら、絶対文句を言わない約束が必要です。 共用のためには、家具の購入は相手任せにせず、管理できる。同性のトラブルを避ける30のポイント。その8、パートナーがされているときは無理にコミュニケーションを取らない。同性ではコミュニケーションが重要ですが、義務になってはいけません。相手が仕事になっていることこそ何かを教えてみたいと思いますが、逆効果になる場合があります。例えば、パートナーが仕事で仕事にされて帰ってきたとします。されているときは何もしたくないという気持ちでいっぱいでしょう。そんなとき、無理に話してコミュニケーションを取ろうとすると、余計にパートナーを再開させます。されているときに入って帰らされると、現場の無念になることがあります。コミュニケーションで元気づけたいという気持ちが、距離になってはいけません。相手の心情を読み解き、生かすことです。コミュニケーションを通して元気づけたいと思いますが、こうしたことはそっとしておくことも大切です。パートナーがされているときは無理にコミュニケーションを取らず、休ませられるのが一番です。ルールとらず、パートナーの様子を見ながら、臨機応変に対応してください。自分がされているときに、あえてそっとしているとパートナーは気づくはずです。気づかせてくれているとあれば、コミュニケーションがなくても、あなたが優しい気持ちにきちんと気づいてくれます。何かをしないと愛情が伝わらないと思いますが、これです。何もしないことの愛情という場面もあるのです。パートナーがされているときは無理にコミュニケーションを取らず、そっと休ませてやる。同性のトラブルを避ける30のポイント。その9、信用禁止した同性は必ずしない。信用禁止は要注意です。同性しているとパートナーの信頼ができず、禁止したくなる瞬間があるかもしれません。信用中で自分に構ってもらえないと、信用が無双になるでしょう。お金のかかる信用は節約の差になります。もちろんお金の借りは確実に節約となって、同性には影響です。きちんと話し合って、ある程度は制限してもらう必要があるでしょう。しかし、信用制限するのはまだいいですが、禁止するのはやりすぎです。信用禁止して話させると、特大の影響があります。信用は娯楽という側面だけでなく、ストレス解消という側面もあります。信用禁止すると、ストレスの減少を失って、ストレスが溜まりやすくなります。信用ができない同性は一気に苦痛として、言わせて寝るようになる。いかパートナーは愛していたとしても、いずれ同意ならと爆発するに違いありません。信用禁止した同性は必ずしないです。よほどお金の借りは制限も必要ですが、ある程度は完了になっておくほうがいいでしょう。信用はその人の正義でもあります。単に頼んで、どこが面白いのと思うことでも本人にとっては幸せと生きがいを感じる対象です。信用は優越のどこもありません。時間を忘れて夢中になることなどはどれだけ幸せなことでしょうか。次でも交差点も通院でもそれは夢のことになった対象です。兄極端にお金が借りを除き、できるだけパートナーの信用を尊重する。同性のトラブルを避ける30のポイント。その10、自由な格好で過ごしたくても、あなたは要注意。あなたは普段テーマの中で女服そうですが、普段で過ごしている人がいたんでしょうが、何は変わった格好で過ごしてしまいます。犬をほとんど身につけず、完全な中か、もしくは新たにしたい姿で過ごしそうです。服を着ていると、姿勢や違和感が気になって塗りたくなる。部屋では思いっきりリラックスしたくて、どんどん気を入れていけば最終的に心を体の状態になります。もちろん、距離がしながら体の状態で過ごすのも自由です。完全に自分のプライベートの環境です。恥をかくわけでもなければ、誰も迷惑になるわけでもありません。しかし、自由な格好で過ごしたくても、同性を始めれば、あなたで過ごすのは要注意です。あなたで部屋の中は今までは、いくら何でも電話しにありません。パートナーのことを許しているとはいえ許しすぎています。味方社会に住む民族のように思われても仕方ない。刺激に対して鈍感になり、何年を加速させてしまいます。パートナーの同士を疑われ、何年もいない感情も瞬く間にされてしまうでしょう。薄れでもいいので、最低限のルールを見つけておくことをお勧めします。犬は圧迫感が気になるなら、圧迫感のないルールを選ぶのはいかがでしょうか。現在では、他人素材や肌触りのいい位置など、犬の気持ちも進化しています。他人素材できた数量であれば、犬の圧迫感はほとんど気にならないはずです。同性生活は一人暮らしではありません。パートナーのことを意識した上で、最低限のルールでは身につけておきましょう。最低限のルールを見つけた方が、同性も安くするでしょう。自由な格好で過ごしたくても、最低限のルールでは身につけておく。同性のトラブルを避ける30のポイント。その11、パートナーの危険な良くなるポイントを把握しておく。パートナーは、どんな危険な良くなるのか、人の悪いのか、人の悪いのか、パートナーの危険な良くなるポイントを把握しておくと、いざという時、役立つことがあるからです。例えば、パートナーが仕事のことを嫌がらせているときがあるとします。パートナーの危険な悪いと、自分まで悪影響です。危険なときは、雰囲気も悪くなるため、何とかしてうまく元気づけたいでしょう。こうしたとき、夕食のメニューをパートナーが大好物にしています。パートナーは大好物に喜んで、すぐ危険が良くなってくれるでしょう。あるとき、パートナーが元気がなく落ち込んでいるときがあるとします。こうしたとき、パートナーに趣味の話を申し上げれば、身を乗り出して話をしてくれるはずです。大好きな趣味に関することなら、自然とテンションも上がっていくでしょう。応用場面のこともあります。デートを見られたときや仲直りをしたいときも効果的です。パートナーの危険な良くなるポイントを把握しておけば、大切な場面でやります。日頃の詐欺ない機材ですが、こうした小さなことこそ、同性では重要です。パートナーはあなたの優しい気配に癒され、助けられ、感謝してくれるはずです。パートナーが元気になっていれば、明るい同性も実現できます。パートナーの危険な良くなるポイントを把握しておき、大切な場面で活用する。同性のトラブルを避ける30のポイント。その12、同性中でも防犯対策は手打ちしない。同性中の防犯対策は必要です。同性を始めると、2人で住んでいるから安心と思って油断しがちです。確かに、一人暮らしに比べれば、人の体を吸いやすいため安心感が増すでしょう。部屋を無事にする時間も短くなります。特に女性の場合、男性がそばにいてくれると精神的にも心強いはず。一人暮らしに比べれば、簡単に防犯が向上するでしょう。しかし、管理で暮らしているから、安心に狙われなくなるのは分かりません。同性が防犯面の安心というのは誤った思い込み。安心により被害は同性中でも起こります。管理で暮らしているとセキュリティの一部を相手に言われることになります。例えば、管理の自身をパートナーに見ないすることもあるでしょう。自分だけでは管理が人となりになるため、かえって危険を与える可能性もあります。お互いを信頼し合うことは大切ですが、過信するとかえって殺者を救ってしまうこともあります。治安の良いところに引っ越したとしても犯罪が出るようになるわけではありません。同性の方は油断しやすいという心理を逆にとった犯罪もあります。管理の行動パターンを読まれていると、こっそり忍び込まれる可能性があります。厳重に管理をかけても生活上の隙を突いている可能性もあります。例えば、訪問判断や水質調査などの名目で訪問されると、鍵を簡単に開けてしまうでしょう。同性中でも防犯対策は手打ちないことです。きちんと閉じないようすること、鍵を保管場所に注意すること、暗証番号の管理に努めること、警察には分けないこと、用心なく鍵の部屋に流さないこと、同性中でも有名な防犯対策を行うようにしましょう。セキュリティは財産だけでなく命にも関係する場合があるため、停止できません。管理なら安心と訪問ではありません。管理がしているからこそ要注意と考えましょう。同性中でも有名な防犯対策を行う。同性のトラブルを避ける30のポイント。その13、無断でパートナーの持ち物を使わないこと。同性でよくあるトラブルの一つが持ち物の無断使用です。自分の親しい関係であればパートナーの持ち物が自分のものであるような錯覚に陥ることがあります。一緒に暮らしているならお互いの持ち物は分からないもの。少しだけなら勝手に使ってもいいよね。許可をもらうこと必要なものでもないだろう。もちろんパートナーがいつでも自由に使ってよいという許可があるようです。もしくはお互いの持ち物は上司の判断が自由に使うことにしようなどの同意がある場合もいいでしょう。きちんと前もってパートナーが許可があるなら無断で使ってもトラブルはないはずです。しかし事前の許可もなく勝手にパートナーの仕事を使うのはトラブルのものです。持ち物は軽くないらしいですが意外と理解です。大きなものや新しいものだけが必要とはありません。小さなものや古いものでも必要なものがあります。さらに、さらにも注意が必要です。パートナーの価値やこだわりなどにあるかわかりません。見た目は平凡なものであっても、パートナーにとっては特別な価値があるかもしれません。ボロボロの車検でも思い出のある一品という可能性もあります。パートナーの持ち物を手術しないことです。持ち物の価値を賠償や支給は関係ありません。同性とはいえ、まだ正式な夫婦ではないのですが、最低限のマナーは意識した方がいいでしょう。パソコンや携帯電話はもちろん小さな運動でも借り前には許可をもらっておくのがマナーです。セキュリティに関係するものなら事前の許可は必須です。パートナーの仕事を自由に使いたいなら、前もって許可を得ておくがいいです。この人までトラブルは減らせます。パートナーの持ち物を使うときは許可を得ておく。同性のトラブルを避ける30のポイント。その14、建物は相手の持ち物。相手の持ち物を使うならまず許可を得ることが必要です。無断で相手の持ち物を使うとトラブルに発展する可能性があります。恋人同士の同性生活はいえまだ結婚前のデリケートの時期です。たとえ一緒に暮らしていたとしても相手の持ち物を使う前にはきちんと許可を得ておくのがならです。この持ち物に関して無視しない点があります。それは食べ物です。食べ物になると持ち物という簡単な性に考える抵抗があります。しかし食べ物であっても相手の持ち物の一つです。食べ物であっても相手が買ってきたものは相手のもの。相手のことなく無断で食べると盗んだ、取られた、壊されたと感じるでしょう。例えば冷蔵庫の中に相手が自分のために買ってきたケーキが刺されるとします。1個買い立ててもいいよねと案内考えて盗みをするのはトラブルの原因例えば、食事の症状でも食事の良いとしないと相手が離れることがあります。特に、勝手に書いたものが相手の愛好物なら、真面目な変換が発展することもあります。あなたも昔、楽しみにしていたお菓子を何で食べられた時、機会になった経験があるでしょう。そのため、相手が買ってきた食べ物についても、持ち物の一種と考えるのが適切です。もし、少し言われてもらいたいなら、きちんと許可を得る必要があります。前もって自由に食べてもいいと言われていたら大丈夫ですが、そうでなければ、きちんと許可を得るのがならです。食べ物も相手の持ち物という意識を強く持っておきましょう。食べ物も相手の持ち物と考える。同性のトラブルを避ける30のポイント。その15、ボロボロのものであっても相手の所有物を勝手にしない。相手の所有物を捨てるときは、人を得るようにしましょう。相手の所有物は相手のもの。小さなものや借り物であっても相手の財産です。特に、小さいのは古いものです。すでに機能性が失われているものが必要ないように思います。 ボードだからしても問題ないだろうと思う人も多いのではないでしょうか。しかし、勝手にするとトラブルに発展することがあります。故障や破損しているものでも相手にとってはまだ必要としている可能性もあります。例えば、穴の開いた靴下です。洗濯の時、穴の開いた靴下については相手の所有物でも捨ててもいいだろうと思う人もいるかもしれません。しかし、たとえ穴の開いた靴下であれ、重罪者の一つです。穴の開いた靴下でも相手はまだ使えると思って書き続けるかもしれません。たとえ捨てるものであっても無難でしたというふうに現れてトラブルに発展することもあるでしょう。そのため、穴の開いた靴下であってもやはり証拠になって許可をもらってから捨てるのが適切です。靴下に限らずボードのものは捨てても同じです。壊れた時でも実は誰かの刀なのかもしれません。穴の開いたジーンズでも実はヴィンテージなのかもしれません。すっかり言わせた新聞でも実は大事な記事を残しているかもしれません。実際のことを必要かどうかは見ただけで判断できません。ボードでボードのものであっても捨てる前は相手の許可を得ておくことが必要です。もしボードであるにもかかわらず刀に使い続けようとするなら説得が大切です。捨てた方がいいというだけではなかなか応じてくれないこともあるでしょう。こうしたときは相手を尊重する言い方をすると上手に説得しやすくなります。立派な穴に穴を開いた靴下は似合わない。綺麗な靴下を履いている方が仕事のできる人に見えるよ。穴を開いた靴下よりきちんとした靴下を履いていた方がもっと好きになれるな。相手の自尊心をするような言い方をすると心を動かされ素直に応じてもらいやすくなります。相手の所有物を捨てるなら前もって証拠を得られる。同性のトラブルを避ける30のポイント。その16。別なことは言い方に要注意。同性では助け合いの精神が大切です。いつも家事を頑張っているパートナーを気遣いためには自分も手伝おうと思うでしょう。ところが手伝うつもりでいた人とがパートナーの嫌悪をさせることもあるので注意が必要です。例えば次のような言い方はできるだけ避けた方がいいでしょう。少し手伝おうか。台所の食器を洗ってもいい。洗濯物を取り込んでもいい。この食器のどこが悪いんだろうと思いますが、誤解を招く恐れがあります。手伝いたい、協力したいというよりは伝わるものをパートナーはこう思うでしょう。どうしてわざわざ聞くのだろう。気づいたらすぐすればいいでしょう。一時聞くのは不安になるからだよね。すっきりした印象を与えパートナーを不機嫌にさせることがあります。言葉は難しい。パートナーを助けるつもりでいた人とがかえって怒らせてしまうのです。かといって手伝われば家事が偏ってしまい、やはり不安の原因になってしまいます。ではどんな言い方がいいのでしょうか。日常的な家事を手伝うなら使用か用意しますという言い方の方がスマートです。食器を洗っておくれ。先に休んでいていいよ。これから洗濯するけど他に何かある。今から買い物に行くけど何か頼まない。はっきりしますと意思が伝わるような言い方の方が誤解を防げます。自分から率先して動いてくれる様子が伝わるのでパートナーも助かるありがたいと喜んでくれるでしょう。手伝う時の仕事に注意する。同性のトラブルを避ける30のポイント。その17。そのうちということに注意する。同性中はそのうちという仕事に要注意です。以上、同室、ひとまず仕事は我慢するときによく使われます。頼むは外でデートをしようと誘われたときそのうちねと返事をする。うっかり家事を忘れていたときそのうちしておくよと答える。曖昧なお金のルールが見つかったときそのうち決めようと後回しにする。あくまで肯定しているので相手も受け入れやすいでしょう。行動したくないときとりあえず言っておけばうまくその場を閉めます。やんわりした証言なので気軽に発言できます。便利な仕事なので気軽に使っている人が多いのではないでしょうか。しかしそのうちという仕事は便利であるように行動も曖昧になりやすい。そのうちという言葉を用意していると決意が弱いためだんだん同性生活が慣れていくでしょう。後回しにするのはやる気がない証拠。後回しにされたことは後になっても実行されないのが定番です。そのうちそのうちと言っているうちに雲が時間だけが過ぎている。時間が過ぎてますます熱意も意欲も冷めていく。最終的に仕事自体を忘れることになるでしょう。いずれ結婚の時までそのうちと話すようになるかもしれません。できるだけそのうちという仕事は言わないようにすること。禁句ではありませんが、協力したいように心がけておきたい仕事です。もし今すぐできないならいつできるのか宣伝します。明確に決められないなら我が神で構いません。食事が終わったらすね。この番組が終わったらすよ。明日決めよう。抽象的な言い方は忘れ、できるだけ具体的に言いましょう。具体的な言い方の方が行動のタイミングがはっきりします。明日、今週中などカラオケさせた言い方になるだけでも分かりやすくなります。具体的な言い方をすると責任は止まりますが行動力がはっきりします。実現する力も強くなるです。そのうちという仕事より具体的な言い方を行われる。同性のトラブルを避ける30のポイント。その18。大きな買い物をするときは前もってパートナーに伝えておく方が安心。自分のお金で買い物をするときパートナーに相談するべきだ。これについて金額を基準にして数分けて考えます。小さな買い物と大きな買い物です。まず個人的な小さな買い物ならわざわざ相談する必要はないでしょう。あくまで自分のお金です。2人で財布を当てて自分のお金で買い物をするなら何をかうと自分の自由。一時相談するとしても手間暇がかかって大変です。もちろん事前の相談もありませんが、基本的に自分の採用で買い物ができます。しかし大きな買い物に限っては念のため購入前パートナーと相談しておく方がいいでしょう。何の相談もなく急に大きな金額の買い物をするとパートナーを不安にさせます。財布を一つにしたとき勝手にお金を使われるかもしれない。結婚すると無難で大きな買い物をするようになるのではないか。結婚のトラブルが何かに不安や心配を抱えるでしょう。自分勝手な行動で信頼関係を築く場合があります。同性はあくまで結婚前提が基本です。そのため自分のお金とはいえ大きな買い物に限っては前もってパートナーと相談してから購入する方が安心です。相談があったら一言だけで信頼関係は違います。前もって相談があるとお金を持ちたくと責任のある人という印象が伝わりパートナーを安心させることができます。小さなことだけですが今後の2人の関係に影響するポイントです。大きな買い物をする場合事前に連絡するといったルールを前もって管理できておくのもいいでしょう。トラブルを避けるにはルールが大切です。大きな買い物の時は証拠といってねという仕方ができれば同性もスムーズになるはずです。大きな買い物をするときは自分のお金で買うとしても前もってパートナーに伝えておく。同性のトラブルを避ける30のポイント。その19。世間の話は良くても悪口は良くない。同性を始めると金属機械が始まることがあります。新しい場所の同性生活は新しい金属機械の始まりでもあります。隣近所にどんな人が住んでいるのかは同性を始めてないとなかなか分かりません。引っ越しの挨拶で認識ができることもあるでしょう。たとえ引っ越しの挨拶をしなくてもどんな人のタイミングで話すことがあり、知り合うことも多いはずです。近所の人と仲良くなれば立ち話を話すことも多いのではないでしょうか。もちろん世間話くらいがありません。天気の話、景気の話、仕事の話、新たな話、スーパーの具体の話、話をすることで気分転換になったり気持ちが悪くなったりすることもあるでしょう。金属機械も貴重な人間の一つ。時には世間話を通して生活に役立つ情報が聞けることもあるはずです。しかし世間話は良くても悪口は良社内のことで自分の悪口を言われるのは誰でも不快でしょう。噂なしな人もいるかもしれませんが、余計な会話はしない方が賢明です。悪口に巻き込まれると、ゆくゆく不穏なトラブルに巻き込まれる可能性も出てきます。悪口を持ちかけられたときははっきりした返事をするのがいいでしょう。いつものことも答えないようにします。そうかな、どうかな、なんとも言えないですね。ごまかすことも会話です。ただに騒ぎのない返事で最高的なし、さっとその場から離れるのが特策です。当然ですが、自分が近所の人を歩いたり、中小者に行くのも学ばないなんです。悪口を言い始めると、どんどん人間関係に見込まれてきます。うっかり言った悪口が終わる災いを招くことがあります。円滑な近所付き合いを妨げます。近所の人と悪口は避けるようにする。同性のトラブルを避ける30のポイント。その20。近所の騒音に悩んだときの2つの対処法。同性中、近所の騒音に悩まされることがあります。隣の部屋から雷の音楽が聞こえている。昼間に洗濯機を回すくらいならまだ仕方ない生存ですが、非常識な騒音には悩まされます。音は目に見えませんが、消化にさせる力は強烈です。伝統に集中しにかかったり、次にも流されたりなど生活に支障があります。同性中、近所の騒音がうるさくて悩むタイプも多いのではないでしょうか。近所の騒音に悩んだとき2つの対処法があります。直接上位にかかんと、大家や管理会社を通すパターンです。どちらのパターンも共通するのは、本人の解決を行っているという点です。直接上位にかかん。最も早い解決を望むなら、直接上位にかかんです。直接相手の部屋まで行くのではなく、面と向かって上位でも学ばないかんではありません。ただし、直接上位にかかんは注意しましょう。感情的になって、どのような言い方は良くありません。うるさい。やめてください。場合によってはデスクトラブルに発展する可能性があるため言い方には注意しましょう。直接上位にならどのような言い方ではなく困っているような言い方を行っているようにしましょう。騒音のせいで自分の中で苦しんでいるから訴えるような言い方の方がいいでしょう。こちらまで音が響いてきて困っています。熟睡できないのでもう少し静かにしていただけますか。勉強に集中できないのでもう少し静かにしていただけますか。こうした言い方ならきっと相手は自分の内観に続きスムーズに聞いてくれるはずです。一言の状態で明日に解決することもあります。大家や関係者を通すパターン。自分で直接上位にいるのは抵抗のある人もいるでしょう。また何のことを言っても改善されないこともあるはずです。そんなことは大家や関係者を通して注意してもらうようにします。大家や関係者に騒音に悩んでいる事情を説明すれば適切に対処してくれるはずです。直接上位にいるのと比べて多分ないため人間関係のトラブルは避けられるでしょう。近所の騒音に悩んだときはできるだけ穏便な解決を行っている。同性のトラブルを避ける30のポイント。その20。同性中心したパートナーの考え方は公開しないこと。同性を始めると、お互いの生活が難儀になります。 セキュリティはあっても生活の都合上共有していることもあるでしょう。お互いしないしているからこそ、本音や本性を探し出せます。そんなある日と、パートナーの内心を知ることもあります。ユニークな価値観もあれば、笑ってしまうような生活習慣もあるでしょう。想像もしなかった重大な秘密を知ることもあるはずです。ユニークな秘密は、話の絶好のネタになるでしょう。知った秘密がユニークであることを、誰かに聞いてもらいたい気持ちが強くなるかもしれません。しかし、ここは重要なポイントです。同性中心、パートナーの内心は内容に関わらず、公害は禁止です。パートナーの生活習慣の範囲に関しては、適当した内心の信頼です。内心とは重大な秘密ではありません。価値観や生活習慣もパートナーの内心の一つです。自分にとっては人とであっても、パートナーにとっては個人情報の一つ。本人に気づかれていないと思うかもしれませんが、案外考えはよくありません。公害した情報は、内外の本人の耳に届くもの。インターネットの普及した現代時代では、距離に関係なく情報が行き交います。内心を生かしていることをしれば、パートナーの信頼を失い、同性が破綻する可能性もあります。もし、パートナーの気持ちを理解しているなら、自分がされたらどう感じるかと想像してみてください。パートナーが自分の秘密を誰かに言い返していることがあれば、大変な気持ちになるはずです。信頼が崩壊して、同性なんてすべきではなかったと思うかもしれません。その気持ちはパートナーも同じです。信頼という人に相談する場合の時、周りの人に言い返すのは現金です。例えば、誰かに同性対象になったりしても、資金は継続します。同性中心、パートナーの秘密はどんな内容であれ、秘密を徹底しましょう。同性中心、パートナーの内心は公害しない。同性のトラブルを避ける30のポイント。その12、たまには贅沢した方が同性は長く。同性ではたまには贅沢をしましょう。節約また節約。毎日節約ばかりでは同性が厳しく感じてしまいます。確かに節約は大切ですが限度もあります。毎日厳しい節約ばかりではストレスもたまる一方です。担当な生活と我慢の連続だけでは同性も長続きしません。そこでたまには贅沢をしましょう。普段家事や貯金を頑張っている自分たちのことです。毎日贅沢はありませんが、たまには贅沢をした方が円満な同性になります。例えば少し高級なレストランで食事をするのはいかがでしょうか。立地や空間で美味しい料理を堪能すれば胸の心の中に会話も弾むでしょう。食事をしながらお金などを願えば心地よい時間になります。二人での大感激も素晴らしい。独特の世界観に入ることで日常を忘れさせてくれるでしょう。素晴らしい文化や芸術に触れることで心が解かれたような気持ちになるでしょう。きっと二人にとって思い出もっと贅沢な仕方では旅行してみるのも良いアイデアです。国内旅行でも海外旅行でも構いません。予算を抑えたいなら日帰りでも十分贅沢な旅行になります。楽しい旅行で新鮮な刺激を受ければ視野や世界観が広がり、快感な気持ちになるでしょう。思ったことがずっと軽くなっていくはずです。旅行を通して爽快感や開放感を楽しめば、海外に出会った頃のような高揚感を体験できるでしょう。普段頑張っているのですから、たまには贅沢も必要です。ストレスの解消だけでなく、万年の予防や対症も役立ちます。やりすぎには注意が必要ですが、たまには贅沢をするのも同性の大切な要素です。月に1回ぐらいは贅沢をする機会を作りましょう。節約の過ぎで不安なり、天下ばかりになっては意味がありません。一時的にお金が減ったとしても、長期で考えれば利益が冷凍です。贅沢によってストレスが発散されれば、結果として貯金が長続きします。たまには贅沢をした方が同性は長くいくのです。たまには贅沢をする。同性のトラブルを避ける30のポイント。その23、同性中は、どんどん増えていくものに注意すること。同性を始めると、物の量が増えます。いつの間にか物が増えると言っても過言ではありません。最初はすっきりしていた空間が気づくものでうつされている状況はよくあります。ある日、帰りで例えば買い物に行く。あるインテリア、遠い行く、小物。いろんなものを並べていれば、何かまとめるものに巡り合うこともあるでしょう。便利そうな空間で、おしゃれな調理器具を見つけた。可愛い小物を発見した。いいものを見つけて買い物に行けば買ってみたくなるでしょう。ネギ、キャンデンでの商品ならますます気持ちがよくなるはずです。もちろん買い物を楽しむのはいいですが、本当に買った方がいいのかよく考える必要があるでしょう。気に入ったものを見せるために購入しているとする部屋のものでうつされます。ただ、でさえスペースに神のある同性環境が物で占められるとますます窮屈になります。物が増えるということは、掃除や整理整頓の手間が増えるということです。物が増えるにつれて、掃除や整理整頓の体験になり、生活上のストレスが増えていくのです。同性中はどんどん増えていくものに注意することが大切です。将来は人の時に覚えて終わりですが、彼の時にも起こります。人の感動は意外と曖昧で頼りないことがあります。購入する前は次の2つの言葉を追いかけてみてください。1、本当に必要なのか。2、すでに持っているもので対応できないか。興奮して気分が悪かったとしても落ち着く時間が欲しい。本当に必要な購入すべきですが、単に欲しいだけの気持ちなら慎重になった方がいいでしょう。何だか良さそうという点なら購入は控えた方がいいかもしれません。冷静な判断がしにくければしばらく時間のことをお勧めします。数日から数週間と時間を置いた判断すれば、衝動的な買い物を防ぎやすくなります。衝動的な感情にならず、物を増やすように注意する。同性のトラブルを避ける30のポイント。その14、パートナーの仕事の時は半分に控えにしておく。同性中、パートナーが仕事の悩みを聞かせることがあります。もちろん深刻な悩みならきちんと向き合って相談に乗る必要があります。上司から笑われている。同僚からいじめを受けている。取引先から暴力を加えた。体調が悪くて暮らすことがある。仕事が悩みを抱えている。深刻な悩みは無視できません。一緒に解決策を考えてできることがあるなら助ける必要もあるでしょう。あまりひどい場合、睡眠障害や精神疾患につながる恐れもあります。事態が重くなる前に何らかの対処が必要になるでしょう。何かを協力することでパートナーも救われます。しかし、単純な理想で真面目に付き合うのはどうでしょうか。上司が嘘つけ、嫌がらせ。新入社員が全然仕事を覚えてくれない。取引先が罠までうんざりする。中途採用の社員が仕事の給料で嫉妬する。最終の取引所で仕事に集中しにくい。単純な理想で真面目に付き合っていると体力を消耗します。聞いている自分まで疲れ果てしまうでしょう。愚痴まで共に付き合っていると同性が長続きしません。平凡な理想なら話半分で理解しましょう。表向きはきちんと話を聞いている態度を見せつつ、話の半分は最後となります。なかなかうまくいかないね。確かに嫌がらせね。大変だね。それは本当に疲れる。それはつらい。泣きたくなるね。もう少ししたら楽になるよ。よく我慢できるね。偉いね。十分な対応とは言いませんが、半分に聞くような余計な体力を削らないので、なるでしょう。愚痴は単純に聞かれて済む態度が大半です。相づちと共感の返事の数を心がけていればおおむねうまく対応できるでしょう。話すことにすっきりして、パートナーの心が楽になるはずです。長時間の仕事の時も使います。パートナーの仕事の時は半分に聞かないようにしておく。同性のトラブルを避ける30のポイント。その15、パートナーの変化に気づく意識を低下させない。パートナーの変化に気づいていますか。同性中はパートナーの変化に気づく意識が大切です。毎日一緒に暮らしているなら小さな変化もすぐ気づけそうな気がしますが、そうとは限りません。同性生活が長くなるにつれて緊張感がなくなり安心感が出てきます。もちろん安心感が出てくるはいいのですが、同時に注意や興味関心まで低下します。だんだん相手を見なくなり変化があっても気づきにくくなってしまうのです。もちろん小さな変化なら気づかないのも同じです。強く言ったり、香水を変えたり、など見にくい変化なら気づかないのも無理はありません。しかし、大きな変化まで気づかないと思わぬことに発展することがあります。髪を短く切ったのに気づけてない。新しいバッグを買ったのに気づけてない。買った場合の服なのに気づけてない。大きく雰囲気を変えたのも変わらず気づかないとがっかりするでしょう。全然気づけてないね。もう私のことなんてどうでもいいのね。お金や手間をかけたことに気づけてないと誰でもがっかりして当然です。不満が発生してパートナーを危険にさせてしまうでしょう。特に男性は女性の変化に無関係な影響が顕著です。変化に気づけてない日が続き、変化に発展することもあるのです。今一度パートナーの変化に気づく意識を高めましょう。ただ見るのではなく注意を高め最後まで見るのがポイントです。足のつま先からのてっぺんまで見る。きちんと相手を見て小さな変化に気づくことが大切です。例えば髪を短く切っていることに気づいた髪を切ったんだねと言ってみる。新しいバッグに気づいたおしゃれなバッグだねと褒めてみる。新しい服に気づいた恐怖はいつも違うねと話しかけてみる。きちんと変化に気づいているとパートナーは自分に興味関心が見ていることを実感できます。気づかれているのです。気づくことは愛情です。きちんと私のことを見てくれているとあれば愛情を感じて喜んでくれるでしょう。大きな変化が出てくるだけで小さな変化も気づいているとますます好印象です。例えば爪の香水の香りメイクの雰囲気です。実際に変化まで気づけるとますますパートナーは喜んでくれるはずです。同性がなくなってもパートナーの変化に気づく意識を大切にする。同性のトラブルを避ける30のポイント。その16、時には恋愛感情を忘れることも大切。現実的な問題は恋愛感情を抜きして取り組まなければいけない。同性中は恋愛感情を再現してください。もちろん同性中でも恋愛感情は大事です。恋愛感情を持った方が高揚感や時々を感じながら暮らしていけるでしょう。たまには外でデートして初心に帰ることも大切です。時はリッチなレストランで新鮮な刺激を取り入れることも大切です。好きになって交際を始めたら同性を始めても好きな気持ちは大事にし続けたい。恋愛感情があれば同性も長続きするでしょう。しかし恋愛感情は大切でも恋愛感情ばかりになってはいけません。同性を始めて待ち受けているのは現実の生活です。現実の生活では恋愛感情があればささやかな問題の数を起こります。彼氏なら譲ってくれるよね、彼女なら手伝ってくれるよね、といった甘い考え方はよくありません。現実的な問題が発生すれば恋愛感情を抜きして取り組まなければいけません。例えば生活費の負担について話しながら恋愛感情は必要ありません。公平な量をあくまで2人の状況に応じた現実的な考えが必要です。2人で決めたルールや家事も恋愛感情は必要ありません。掃除やゴミ出しに恋愛感情は不要です。あくまで今までの仕事として淡々と自由的にこなすだけです。同性中に起こった場合も恋愛感情は抜きして話し合わなければいけません。彼氏から許してくれるよね、彼女から見ましてくれるよね、という考えはよくありません。悪いことは素直に謝り直してほしいことはきちんと伝えることが大切です。恋愛感情はあっても執着しないよう注意してください。時には恋愛感情を忘れることも大切です。現実的な問題は恋愛感情を抜きして取り組まなければいけないのです。 現実的な問題は恋愛感情を抜きにして取り組む。同性のトラブルを避ける30のポイント。その17、親の世話的な人が炎上されることも必要。同性中に悩まされる存在がいないと身近にいるかもしれません。親です。親は救世主になることもあれば、時には邪魔者になることもあります。中には世話好きな親もいるでしょう。もちろん親なのである程度寛大になることは必要です。相談相手になってもらったり、精神的な支えになってもらったりすることもあるはずです。親からの経済的援助によって助けることもあるはずです。しかし、世話好きも感情がひどくなるとおせっかいになります。親切とはいえ、限度を超えることになります。例えば、何で時間がないことも多いです。親に出会いは私している人もいるでしょう。親としては部屋を掃除してやろうという親切のつもりであっても、順としては迷惑でしょう。留守、何で出会いに入って掃除をすることは今、親とはいえ、限度を超えています。何で出会いになるとセキュリティも心配です。また、同性の進め方は相手を必要とする親もいるでしょう。ああ、しなさい、こうしなさいと口癖になるはずです。アドバイスがないですが、命令や強制するような言い方をされるのは感情を乱されます。同性はあくまで深い話し合って決めること。親としては親切のつもりかもしれませんが、実際は迷惑になっていることがあります。親からといって何でも許されるわけではありません。親の世話的な限度を超えると過干渉の代わり、同性の影響を及ぼします。場合によっては、バラや同性感情を流してしまう可能性も出てくるはずです。親の中には、バラの婚約者は自分の子供のようなものと考える人も少なくありません。同性内は静かでおかしくても、バラから同性を始めた途端、世話的なスイッチが入るようになります。もし、親の世話的な人なら、勇気を出して遠慮をお願いしてみてください。遠慮をされると、親は自分の軽率な言動に気づき、こういうことを改めてくれるでしょう。ただし、言い方には注意が必要です。迷惑です。余計なおせっかいです。深いのでやめてください。ストレートな言い方は相手の感情を刺激して人間関係のトラブルに発展することがあります。親とは末永く付き合っていく人間関係です。できるだけ丁寧かつ丁寧でお願いすることがいいでしょう。もう少し学んでもいいと思います。できれば学んでしていただけないでしょうか。十分満足しています。ありがたいのですが、学んでいるので、お気持ちだけで十分です。できる範囲のことは自分たちが学びたいので、お気づかいにならなくても大丈夫です。可能な言い方なら素直に聞いてもらいやすくなります。親のせっかいが遠慮を超えているなら、勇気を出して遠慮をお願いしてみる。同性のトラブルを避ける30のポイント。その18、同性相手に対しての借金があると気づいた時の3つのポイント。同性中のあり、相手に対しての借金があると気づくことがあります。消費者金融から、その話が届いたり、電話が立ってきたんです。同性相手が借金をしていることを知れば大きなショックを受けるでしょう。相手が打ち明けてくれた話も隠されていたこともショックです。相手がこっそり借金していることについたところ悲しいことはありません。同性相手に借金があると気づいたときどうするか。次の3つのポイントです。ポイント1、突然ではなく話し合う。まず、落ち着きましょう。感情的になって相手を厳しく詰めるのはよくありません。相手は萎縮して本音を話してくれなくなります。あるいは喧嘩に発展して、さらにトラブルが大きくなることもあるでしょう。心情としては厳しく詰めたいかもしれませんが、デリケートな面です。言葉遣いには十分注意しましょう。こうした場面では相手を社員を一枚ずつ話し合う方が効果的です。何か不幸なことでもあったの。私に原因があるから、2人で一緒に頑張りたいから正直に話してほしいな。今日からやらなくなるよ。心配されていると知った相手は優しい気持ちに心を動かされ心を開きやすくなります。ポイント2、一緒に返済計画を考える。借金について相手が正直に打ち明けてくれたら一緒に返済計画を立てて考えましょう。相手のトラブルから自分には関係ないと思いますが、実際は無視できません。結婚の前提にした同性が相手の事情とはいえ、ゆくゆく自分にも関係している問題です。相手が自分の責任で何とかすると言ってきても犯人信用しない方がいいでしょう。何とかできなかった結果が借金です。消費者金融からの借金は利息も高いためやむことができません。その結果が現実かもしれませんが、こういうことこそ助け合いです。愛する人をやめとして一緒に借金の返済計画を考えましょう。ポイント3、返済計画は行動ではなく紙に書くこと。行動だけの返済計画はよくありません。行動は記憶も曖昧で抽象的です。実行力も欠ける部分があるため同じ失敗を繰り返しやすくなります。返済計画は行動ではなく紙に書くようにしましょう。借金完済までもにはグラフとしてシミュレートすることで目に見える形になります。具体的になると返済のモチベーションも向上します。その他は2人の目に見える場所になっておくといいでしょう。例えば冷蔵庫になっておけば必ず毎日見るため返済意識を維持しやすくなります。同性相手に対の借金があると気づいたときはきちんと話し合った上で2人で返済計画を立てる。同性のトラブルを避ける30のポイント。その19、同性で内装に手を加えるなら現状回復の費用を考えておく。同性で新しい妻に暮らし始めれば2人の好みに仕上げたいでしょう。金をかけたりポスターを貼ったり好みのカーペットを敷いたりなどです。想像するだけでも楽しくなってくるでしょう。2人の好みになった内装に仕上げればワクワクできる生活環境に仕上げます。もちろん2人の好みに仕上げるのはいいですが、やりすぎには注意してください。妥協で金が回るというのはいいですが、大きな傷や汚れになると多分大変です。電気で金を抜いたり、金に大きな穴を開けたりなど内装に手を加えると退去の際に現状回復にお金がかかります。一般的に賃貸物件の契約では契約解除の際、契約締結前の状態に回復させることが定められています。現状回復にかかる費用は大家や管理会社の判断によります。場合によっては大金が必要になる可能性もあります。せっかく管理で頑張った時には現状回復の費用で終わらせると心配が厳しくなることがあります。内装に手を加えるなら現状回復にお金がかからないように心がけましょう。自分たちの部屋であっても、他にも保有資を忘れてはいけません。また、なるべく現状回復が必要な工夫を加えるのが特策です。例えば、接触しやすい部分にコシートを貼っておけば、汚れや傷を防げます。椅子やソファーのシンコ用のものと床の傷も防げます。部屋窓を傷つけないよう干渉剤を設置するだけでも安心感が違います。カーペット通しと雰囲気が華やかになるだけでなく、床を傷を防ぐこともあり、一石二鳥です。傷を防ぐ工夫ができていれば、相手の際に余計な出費を抑えることができます。現状回復が最小限になることができる。同性のトラブルを避ける30のポイント。その30、無断で友人も自宅に招かない。同性中、自宅に友人も招きたくなることがあるでしょう。もちろん、自宅に友人も招くのは構いません。中身友人がいれば、自宅に招くのは自然なこと。自宅で友人との向かいやパーティーを開きたくなることもあるはずです。新しい生活環境を見舞いたいこともあれば、自宅でパーティーを開くこともあるでしょう。例えば、交際相手が長期で自宅を開ける場合、友人を招く絶好のチャンスと考える人も多いのではないでしょうか。もちろん、自宅に友人を招くのはいいのですが、守っておきたいルールがあります。必ず、事前にパートナーの許可を取っておきましょう。招くのは自分の推しだけであっても、全体的には彼の同性環境。信頼できる友人であっても、何でも自宅に招くのは、防犯や来日の全然考えられます。バレないように招くのはいいだろうと思うかもしれませんが、その考えはよくありません。交際は信頼関係が大切です。何かに引っかかれば、一気に崩れます。特に悪いことをするあとなら、いつでも友人の自宅に呼んでもよいという方があるので、事前の許可は必須を持ってください。自宅に友人を招くときは前もって交際相手の許可を得ておくようにしましょう。手間がかかりますが、2人の信頼関係に関わる重要なポイントです。同性中、自宅に友人を招くときは前もって交際相手の許可を得ておく。同性のトラブルを避ける30のポイント。まとめ、その1、仲良くなるよりトラブルを避けるルールを重視する。その2、お互いの同心がぶつかったときは何個になる、一旦仲を柔らかくして考える。その3、部屋が狭く感じるときは中央を封して部屋を広く見せる。その4、ボソッと言ったことを見せず、本音として重く受け止める。その5、問題が起きたら話し合うのではなく、サインが見たら話し合うようにする。その6、できるだけご両親に挨拶を済ませる。その7、共同のためには彼の購入は相手方にせず管理できる。その8、パートナーが使っているときは無理にコミュニケーションを取らず、そっと休ませてやる。その9、極端にお金が当たる趣味を除き、できるだけパートナーの趣味を尊重する。その10、自由な学校で過ごしたくても最低限の理解は身につけておく。その11、パートナーの危険な良くないポイントを把握しておき、大切な場面で活用する。その12、同棲中でも有名な防犯対策を行える。その13、パートナーの持ち物を使うときは許可を得ておく。その14、建物の相手の持ち物と考える。その15、相手の所有物を捨てるなら前もって証拠を得られる。その16、手伝うときの仕事に注意する。その17、その1、という人とより具体的な言い方を行える。その18、大きな買い物をするときは自分のお金で買うとしても前もってパートナーに伝えておく。その19、近所の人の悪口は避けるようにする。その20、近所の騒音に悩んだときはできるだけ穏便な解決を行える。その21、同棲中に知ったパートナーの対象は後悔しない。その12、たまには贅沢をする。その13、衝動的な感情を流さず物を増やさないように注意する。その14、パートナーの仕事の口は半分に控えにしておく。その15、同性がなくなってもパートナーの変化に気づく人を大切にする。その16、現実的な問題は恋愛感情を抜きにして取り組む。その17、親のせっかいが限度を超えているなら勇気を出して遠慮をお願いしてみる。その18、同性相手に彼の借金があると気づいたときはきちんと話し合った上で彼に連載計画を立てる。その19、現状回復が最小限になる要求を立てる。その30、同性中自宅に友人を招くときは前もって交際相手の許可を得ておく。